はい、今日の説教の箇所は今読んだところの一部になりますね。25章、15節から、23節までですね、見ていきたいと思いますが、有名なあのタラントの話であります。タラントの話ですね。で、午後にこの私たちがカリフォルニアの旅行で参加した宣教会議、会議っていう言葉を使うとね、ちょっとこう、会社みたいに聞こえるんですが、宣教大会って言った方がいいかもしれませんね。で、そこで受けた恵みを分かち合っていきたいと思いますけれども、そこでその宣教会議で、この受けた恵みをですね、この御言葉からも分かち合っていきたいと思います。で、その会議のテーマがマタイの25章21節にあるイエス様の言葉で、よくやった、良い忠実なしもべだ、 Good and faithful servant。 で、これがですね、もうずっとこう掲げられてました。良い忠実なしもべだ、宣教の働きにおける忠実さに焦点を当てていました。で、この本文ですけれども、この例えはですね、イエス様が終わりの日に再び来られる中で、そのことをお話になっている中で、このいろんな例えを使って話して説明しておられるんですね。この前にイエス様は思慮深いしもべと愚かなしもべの話をし、主人が戻ってきた時にきちんと食事を与えているしもべが幸いであるということをお話になりました。またそのようにしていないしもべを打ち叩いたということも書いてあり、その戻って来られる時に忠実にその任されているものを行っているかどうかが見られるんだよということをイエス様がおっしゃいました。で、その次に10人の乙女の例えが、このイエス様はお語りになったんですね。で、この乙女っていうのは何かと言いますと、この花婿が花嫁のところにこの花嫁を引き取りにやってくるっていう、儀式がユダヤ人の中にはあるんですけれども、その引き取って、そしてその花婿の家に行くときに、行列を作るときに乙女たちがこの灯火を持ってですね、ついていく。で、これが背景にあるんですが、その時に10人の乙女のうちの5人はちゃんとその灯火のための油を用意していたんですけれども、もう5人は用意してなかったんですね。でもかなりの時間が経っていました。それで、この油が切れてしまったんですよね。時間が経ったので、で、また眠ってもいました。夜の更けていた時ですね。で、それで突然この花婿がやってきたので、慌てて起きて行って、その油を持っていた人は、油を継ぐことができたわけですけども、他の、乙女たちは油屋さんとかに行ったわけですよ。けど戻ってきたらもう間に合わなかった。そしてその花婿の、家がもう閉じられていて、入ることができなかったという、警告が、書かれているんですね。これ用意をするという警告であります。イエス様が戻ってきているときに、その油を持って、精霊を表してるんですけど、精霊にとどまっていることによって、そして、この用意をきちんとしているのかどうか、しかも夜更けに眠っているときにということですね。だから私たちが心を、これから来ることについて、この暗闇について、私たちはこの年末に学びましたね。暗闇の技、罪の中、いろんな不正が行われていく、その中にあってもなおのことをイエス様を聖霊を持って忍耐して待ち続けていられているかどうか、で、これから起こることをこの予期して用意をしているかどうか。ちょうど夏にアリがですね、たくさん餌を集めてですね、この冬に備えるみたいなね、そういうふうに用意をしているかどうかということを、この問われているわけです。で、その次なんですね。その次にこのタラントの例えがあるんですね。このタラントっていうのは、もともとは重量の意味なん、重量、重さを表す意味なんですけれども、金額の、意味ですね。これ いわゆる何万円とかそういう金額を表す、言葉でありますが、主が戻ってきた時にどのように評価されるかっていうことなんですね。で、その評価の言葉が良い忠実なしもべ、よくやったって、この訳がいいね。よくやった良い忠実なしもべ。ですからよくやったと言われるその主人の喜びというのはどこから来るかといったら、忠実であるかどうか、これによって主人、つまりイエス様が私たちを喜んでくださるんだという内容になっていきます。で、このしもべということについて、主人としもべの関係についてまずお話をしたいんですね。まずもってこのイエス様と私たちの関係が主人としもべという関係になって例えが話されているということに注目したいと思うんですね。で、私たちはイエス様を信じるというのは、その信じて神に仕える生活を始めるわけなんですね。特定にこの特に教会で何か奉仕が分担されてそれをするとか、そういう意味ではなくて、その生活そのものが神から言われていることをそのまま、はい、分かりましたと言って神に聞きながらそれを行っていく、神に仕えていく生活をしていっているわけなんです。で、そこで大事な教理あるいは教えがあります。それは飯という言葉です。飯、ご飯じゃなくて、あの、なんだ、飯出すってなんだ、あの、ショーと書くね、あっちの飯ですね。皆さんが、まあ、若い人もアルバイトしてですね、でレストランで働くとするじゃないですか。そこに自分が何か活躍するだとか、自分の意思で自分で何かを作り上げていくっていうことは全くないんですよね。雇用主である店長がこの呼んでですね、これをやってくれ、あれをしてくれと。そしてそこで何か自分のビジネスを始めるわけではなくて、彼のビジネスを、その言われていることをに仕えて給仕する、給仕っていうのはそのあとお客さんもいますよね。それによって初めて、その目的を達成することができるわけです。で、この呼びかける、これをやりなさいというこの言葉が英語で簡単です。call、あの電話するときに call up っていうですね、あの call ですね。呼び出す。で、これ飯出すと日本語には書いてあります。あとは証明ですね。この生涯をかけての飯ですね。証明という言葉も使いますが、そういう教えがあります。で、こう書いてあります。ローマの8章の30節で、神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりましたと。私たちが救われるということは神に召されたことなんだよということがここに書かれているわけなんです。確かに私たちは信じるときに決断をし選択をしています。神を信じるという選択をし決断をしていますが、しかし神側から見ると呼び出したということに他なりません。神がご自分の家族の中に入れるために召し入れたわけなんです。で、私たちは自分で自分の道を選んでいくという、歩んでいくというふうに捉えるんですが、一面ではそうかもしれないんですが、まず神ご自身が私たちをキリスト者になるように選んでくださり、召し入れてくださったということが正しいんですね。いかがですか？皆さんが今イエス様を信じているということをどのようにして他の人に分かるように説明できるでしょうか？今言っているのはまだイエス様を信じていない、イエス様のことをあまり聞いていない人にどのようにしてこの信仰を持ったのかということを説明できるでしょうか？何かのね、 このメンバーシップに加盟したというのと全然違いますよね。時に自分が何で信じているのかが不思議になる時ないですか。やばいな俺って、私って信じちゃってる、こんなことってありますよね。先ほども王の王イエスよって、イエス様が戻ってこられて再臨して神の国が全世界にできていて、そのことを今信じて歌ってるんですよ。やばくねこの人たちって、こういうことでしょ。でも信じられているというのは何かというと、信じるという行為すら神様の主権の中で行われているんですね。イエス様が弟子たちにこう言われました。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、あなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお会いたいになるためです。あなたが選んだということではなくて、私が選んだということなんだよ。それは実を結ばせるためなんだよ。だつまり自分ではなくてイエス様が結ばしてくださる実を結ぶためなんだよ。でこのようにイエス様が言われました。ですから私たちの生活というのは選ばれて召されたところの生活なんですね。主体は神なんです。そうでしょ。あのレストランで主体は誰ですか。オーナーであって店長じゃないですか。私たちは主体ではないんですよ。で、私たちに権利がないんです。主人に従う生活なんです。で、この生活は今レストランであるとか会社のことを話してしまって、日々月曜日から金曜日まで働いてらっしゃる方にはちょっとあまりいい印象が与えなかったのかもしれませんけれども、この使える生活というのはなんか奴隷のように、いわゆる奴隷のようにこう引きずられるような感じで、いやいやながらではないんですね。まずイエス様が私たちのために使えてくださいました。そしてどこまで使えたかというと、身代金を払う。で、身代金って何かって命、ご自身の命を身代金として差し出す。そこまで使えてくださったんです。この方に私たちは使えています。そしてこのイエス様の与えられるその重荷というのは重くないんですね。今重荷って言いましたけど、重くない。軽い首輝きだと。そして私から学んで私についてきなさいとイエス様が言われているわけなんです。だから私たちの生活というのはこのイエス様の首輝きを追っていく、召されたこと、選ばれたことを確かなものとしていく生活なんですね。このパラダイムシフトっていうこの考え方を変えるというんですよね。選ばれたこと、召されたことを確かなものとしていく。確かに私はキリスト者として選ばれたんだ、召されたんだということを、その自分の生活の中で、また自分の生活を通して、確かにこの人はキリスト者だと、キリストに似ていると、このようにはっきりとしていく、証明されていくという、そういう生活なんだよということなんですね。で、私たちは個人的に神に召されただけではなく、キリストの体の一部になるように召されました。で、教会生活というのは選びや好みではないんですね。神に言われたからというたった一つの理由だけに成り立つわけなんです。神に呼ばれたから、神に言われたから今ここに来ています。選びや好みだと自分が主体なんですよ、ね、あこの人の、ね、この牧師さんの説教がいいとか、あここのこの人がこう、ね、この交わりがいいって、このイベントがいいからとかって、いろいろこう選びや好みじゃなくて、なんか分かんないんだけど私はここにいると、何があっても私はここに、神に言われたからいるんだ。でこの 選びがあるから、飯があるから、教会生活は喜びと楽しみに満たされることができます。で、私たちが参加したこの宣教会議の中では、宣教師に対するメッセージだったので、さらに一歩踏み出て教えられていきます。それは何かというと、主に言われたから、召されたから、他国に多文化の中に入って福音を伝えるということなんですね。自分がどうこうということではなくて、福音を語らざるを得ない、しかも世界に出て行って語らざるを得ないという務めを果たす、これがその大前提になっていて、その言われたこと、呼ばれたことにいかに忠実になっているか、これが、問われていたんですね。ですから、神に言われたからという理由だけで、ぜひですね、教会生活を歩んでください。どこまでこの神に言われたからということで、他の人に言われたからじゃなくて、または、この自分が何かこれが自分の持っているものを発揮できるからとか、そういうものではなくて、これは神様に言われているから今やっているんだというものが浸透していくというか、深みに入っていくというか、それによってどんどんどんどん、神様にこれ言われてるからって言って、聖霊の導きを待ってですね、この聖霊様がこう語ってくださって、今神様こういうふうに話されてる、だから今こうやって祈るんだって、この人のために祈るんだ、そして今こういうふうに言われてるから、こうやって神様に言われてるからという理由だけで、ここで教会生活をする、またここから出てってですね、今度は未信者の方々にの中で生活して証を立てていくっていうのをするとですね、楽しくなっていきます。なぜかしたら、これが神様の作られた目的だからですね。聖霊の導きというのは、この主に忠実になっていること、自分があくまでもしもべだという、このことを知っている人が体験することのできる祝福であります。そして本文を見てください。14節15節を見て、もう一回読みしますね。天の御国はしもべたちを呼んで、自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人は5タラント、一人は2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。しもべという言葉、いかにも窮屈に感じますね。でもその意識は変えてください、その考えは変えてください。むしろ、すべてのものをお作りになられた、すべてのものをご自分のものとしておられる、富んだ神様に仕えているということは、とても楽で恵まれているんですよ。ここで、ご自分の、自分の財産を主人が預けているというところに注目してください。しもべなんだから、そこで仕えているときに、自分の財産を使う必要は全くないんですよ。神の財産、イエス様の財産を使うんですね。だから楽なんです。職場に行って、例えば先ほどのレストランの例えを使うならば、仕事着がありますよね。自分で用意しますか？しないですね。職場に行ってデスクがあるけれども、会社が提供しないで自分が提供しなきゃいけないものありますか？違いますね。もしそういうことをしたらブラック企業じゃないですか。そうですよね。働いている人には主人が提供するんです。で、これをもっと厳しく話しますと、例えば兵役についている人なんていうのは、もう上司の命令というか司令官の命令は絶対であります。もうずれること何一つなく、もしそれをずらしたならば命が関わってますから。でも自分が上司の、その上官の言ってる通りに打てば、戦争、そのやってる戦争ってのはものすごく大きなことなんですけれども、自分はやってることは少なくても 大きなことを戦いをできているわけなんですよ。そこであてがわれているものは何ですか。もちろん武器もそうだし、着ているものもそうだし、食事も全てが、ね、あてがわれているわけなんですよ。自分でやっていくことないんです。ですからしもべの生活というのは非常に楽なんです。言われていることを行っていくというシンプルな生活なんですね。でこれをですね、私がお手伝いして、私が貢献して、私が何かを作り出していこうと努力して、こっちの方がなんとなくこう人間的にはいいじゃないですか。なんか呼ばれたことをなんか面倒くさいなって、主から聞いていいじゃない、もう今これ持ってるものどうやっていけばいいじゃないって、やってったらどうなるかって言ったら、全部その責任が自分がやっていかなきゃ、自分が持ってるものを使っていかなきゃいけなくて、自分が考えていかなきゃいけなくて、自分が最終的に責任も取っていかなきゃいけないんですよね。しもべだったらそれが全部主人の責任になっていくんです。主人のものになっていくんです。だからこの財産というのは実は聖霊なんですよね。聖霊の賜物があって、その聖霊に導かれていくことによって、聖霊の力を受けることによって私たちはやっていくことができます。そして神の愛、聖霊の愛に満たされることも同じであります。自分がこの自分の優しさとか自分の寛容さとか、そういうもので人に当たっていったら必ずつまずきます。ペテロがイエス様につまずいたように、3回拒否しましたね。イエス様知らないと言いました。それと同じように必ずつまずきます。キリストが満ちておられるところですから、教会は。またクリスチャン生活はそうですね。しかし自分の愛がもうこれないよっていう時がチャンスなんです。自分の愛が枯渇している、もうない、私は愛せない、その時に私はあなたの聖霊に満たされたいですと本当に祈ることができます。そしてそこでは人の愛ではなく神の愛、そこではただ単にただ神に従順になるということです。それで聖霊に満たされて、神の愛によって人を愛していくことができるわけなんです。これが自分、神の主人の財産なんですね。で次に各々って書いてます。各々、5タラント預けられた人もいるし、2タラント預けられた人もいるし、1タラントも預けられた人がいるんです。つまりそれぞれに各自の歩むべき道、工程、工程って分かります？行くに程度の程ですね。工程があるんだよ、コースがあるんだよということです。自分が神から与えられているそのコースを、工程を守っていくということ、他の人がどうだかということではなくて、自分がどうだかということなんですね。宣教の働きの中ではやはり気になっていくのが、隣町の教会であったりとか、他の人たちがしている、成功しているかのように見える働きなんですね。しかしその人と自分は違うんです。神様が与えられているそのおのおのに分け与えられているものがあるんです。そして第一コリントの12章には、おのおのに御霊が御心のままに賜物を与えると書いてあります。比べてはいけないんです。で比べてがっかりしてはいけないんです。神様はそこの場で豊かに祝福してください。で後で1タラントの人がね、罰受けるじゃないですか。おそらくこれは比べているからなんですよね。自分が神から任せられているものを価値あるものとして見てなかった、他の2タラントと5タラントと比べて、それによってその良い忠実なしもべ、今から話しますけれども、2タラントも5タラントも全く同じ評価を受けてるんですよ。2タラント預かったものも5タラント預かった人も、1タラントだって同じように評価を受けるのに、それをないがしろにしたんですね。それはおのおのにっていうことを忘れていたからです。神に言われたことに忠実であって、神にそのアカウンタブルって何て言えばいいかな、この神様に 生産をしていただくわけなんですよ。神様の評価だけなんですよね、私たちが必要なのは。でそして今ここで旅に出かけたっていうのがミソなんです。旅に出かけた、主人が離れているんです。でここの文脈はイエス様が復活されて天に昇られて神の右につき、もう一人の助け主であられる聖霊が私たちに与えられている期間のことです。主人がこの地上におられないんですよ、まあ、聖霊がおられるからおられるんですけれども、目で見る形では戻ってくる時、再臨の時なんですよね。それまでの間は旅を主人がしているようなものなわけなんです、イエス様が。で聖霊の働きによってもう一人と書いてますね。このもう一人というのは同じ質のもう一人であって、聖霊がおられるということはイエス様がおられることに他なりませんが、目で見えないっていうのが大きな違いなんですよね。どうですか、あの主人がいない時って仕事って怠けちゃうじゃん、ね、であの説教の中でね、面白い方がいらっしゃって、あのずっと昔からコスタメサの教会でね奉仕してる人がいて、チャックが火曜日に休むんですって。パスターチャック、あのチャックスミス牧師がですね、火曜日のお休みなんですって。でそうするとですね、あのねやっぱり、ね、手がね現実的にね、現実の話をしてね、手がその奉仕をする手がね緩んでいくんですって。でね英語で言うと PC on the move っていう言葉でね、これはあの業界用語じゃないんですけど、 PC ってのはパスターチャックって意味で、チャックが来るぞっていうことで、どうしてもですねあるじゃない、目で見えないから。聖霊の働きが私たちには敏感にならず必要があるんですが、でここでねもう一つその試されることというか大事なこの要素があって、それが信仰、信じることなんですよ。信じること、先ほども話しました、王の王であるイエス様をさっき褒めたたえましたけれども、目で見てないのに信じてるでしょう。信じてその通りに動いてるから、目で見える形で今皆さんとこうやって会うことができ、礼拝することができるわけなんです。で、これを信じてない人が見たら、何これって話になるわけ。あららって。ちょっとやばいんじゃないって。まあね、もう文化的に宗教的にね、もうキリスト教というのは長いからそこまでは見ないと思うんですけれども。けれども、信じるって目で見えないから、大変ですよね。目で見えたら楽じゃないですか、ね、これからの人生5年後にはこうなって10年後にはこうなってってあったら、神様一生懸命私はついてきますって言えるんだけれども、想定外のことがどんどん起こるわけですよね。だからこの競争、あのランニングをしているときに、本当はこういう道であった、このこっちの方向、こっちの道路を通るはずであったと思っていたところが違う道路を見せられるような、そういう時っていうのがよくあるわけなんです。だから神を信じ、神の約束を、印がなくても信じていくという信仰が必要になってくるんですね。これね、導きっていう言葉ってよく使うじゃないですか。導き、これは導きなのかしら。なんか今ちょっと女性っぽく話しちゃってね。どうしようかって、なんか男はねプライドがあってなんか言わないんだけど、女性はこうそのまま言っちゃってね、導きなのかしらって。で、何を基準にして導くかっていうことなんですよ。で、それ話をよく聞くと、そこまで考えなくていいんじゃないのって。どうしようかってね、目で見たいからこっちが導きなのかどうかのかって、見たいからそういう言葉を使っちゃってるんですよね。でもね、信仰ってね、目で見えないところに踏み出していくんですよ。わからないの。神にただ言われたからっていう理由だけなんです。わからないんですよ。でも踏み出して信じていく、目で見えないものを確信していくことなんだよとい ということが大、ヘブル書の11章の一節ですね、書いてあります。そして16節から一気に23節までお読みします。ごタラント預かった者はすぐに行って、それで商売をしてさらに5タラント儲けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラント儲けた。ところが1タラント預かった者は出て行くと地を掘ってその主人の金を隠した。さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラントを預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントのものも来て言った。ご主人様、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください、さらに2タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。今言いましたように、等しくよくやった忠実なしもべだと、5タラントのものにも2タラントのものにも話したわけなんです。5タラント、2タラントとは異なっていたんですけども、主人としては全く同じように評価しておられるわけなんですね。これが忠実の意味であります。使徒パウロがこう言いました。第一コリントの4章の1節と2節で。こういうわけで、私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されます。今、キリストのしもべだと考えなさいと言いました。このしもべというのは、ギリシャ語でデュロスと言って、ローマには奴隷制度があったんですけど、奴隷の中でもいろんな階級の奴隷がいました。でその中でガレー船に乗る奴隷ということで、ベンハーニの映画でほら、この吠えてる人いるじゃないですか、映画見た方はね、あれですね、一番下の方の全く権利のない奴隷なんですね。でそれがだからイエス様に全てもう売り渡した、明け渡した、もうイエス様の言われることはどんなことであっても、従っていきますというそういう立場である。でもう一つは神の奥義の管理者だと、書いてあります。神の奥義の管理者、これも奴隷なんですよ実は。なんだけども主人の家の財産を管理している、そのそういう種類の奴隷なんですね。でこの管理者には忠実であることが要求されますと。そうですね、忠実ですよね。でね、大事なのは結果をに責任がないということです。結果に責任がない、言われたことをしっかりと行って管理していくことが一番大事なわけなんです。だから主から命じられたことを行っていること、神の御心を行うことが私たちの満足であって全てなんですね。でも私たちの戦いはね、この目に見えるものなんです。目に見えるもの、成果が見られないと、あたかも自分に何か欠けたところはないか、原因がないかと探してって、で何か結果を出さないといけないと焦っていくんですね。でもそれは全部主がなされることであって、ゆっくりしていなさいと神様は言われるわけなんです。忠実なしもべとして聖書の中でモーセがいます。モーセは何百万人ものイスラエルの民をエジプトから連れ出し、エジプト軍を海の中で殺し、無事に約束の地まで導くという偉業を成し遂げましたが、彼のしたことは一体何だったのか。彼がしたことは、出エジプト記を読んでいきますと、主が命じられた、モーセはその通りに行ったっていうのを、これがずっと書いてある。彼が行ったのは何かって言ったら、杖を上げなさい、ほっ、私が言ったことを言いなさい、ほっ。これだけよ、こうやったり言ったり、こうやったり言ったりできるでしょ、皆さんもできる、できるよね、できるでしょ。これだけなの、これだけ。 ところが私たちは何とかしてこれをやり遂げなければいけないって言って自分たちでやろうとしちゃうんですよ。ただこれだけやってれば、言われることをやってれば神がなされるんです。結果は神なんですよ。で、彼がねやろうとした時あったの。40歳の時にイスラエル人を救おうとしていじめてるエジプト人殺したの。ところがそのことバレてね、イスラエル人救うどころかイスラエル人からもなんかこう疑いの目で見られて逃げてったんです。ですからしもべというのは神が全部行われるというところに立つ。私は従順、そうですね、モーセがどういう人かって言ったら信仰に富んでいた人、そして従順だった人です。それはね、神が言われることって理にかなわないんです。杖を、ね、地面に置きなさいと、蛇になるって言われて、ちょっと待ってよ、杖が蛇にならないでしょ、なって、しかもね、尻尾から蛇を取りなさいって言ったんですよ。皆さん分かりますよね、蛇捕まえるとき尻尾って致命的でしょ、噛まれるでしょ、頭でしょ、掴まなきゃいけないのは尻尾からって書いてあるの。で捕まえた。あと他にはですね、この喉が渇いてですね、うわーって言って砂漠でね、あのイスラエルの民がいてるけどようやく水見つけたんです。そしたらね、ドブ水みたいなね。そして神様が言われたのは、木の枝を水に投げなさい、甘くなるとおいしくなるっていうね。信じる、神様の言われていることが理にかなわなくても信じてなんですよ。その連続、そして従順だっていうことです。子供がそうですね、お父さんに言われて、はいこれしなさいって言ったら、でもさ、こうこうこうだからこうダメだよね、しなさい、はいでしょ、はいと言って従順になるということがダビデじゃなくてモーセがやっていたことであり、もう一つね、しもべに必要なのがへりくだりであります。へりくだりというのは命じられたことだけをやったのみですと。なんか私がやったんじゃないよと、命じられたことだけをやりましたと。主に用いられる人はですね、その功績を自分に持っていけないですよね。でも肉があるから持ってっちゃうんですけれども、気をつけなきゃいけない。けれども自分じゃないっていうのをよく分かってるんですよ。神の恵みなんだっていうことをよく分かってるんですよね。だからへりくだるということです。パウロがこう言いました。神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他の全ての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。多くのことを成し遂げても自分じゃないって分かってる、神の恵みなんだって分かってるんですね。そして次にまた本文に戻ると、主人はしもべに、あなたはわずかなものに忠実だったからって言ってます。わずかなものなんです。小さなことに忠実、いつも小さなことから私たちに主は取り組むようにさせています。で、私たちが何かしたいと思うとね、大きなことからやるんですよ。あ、これをやったらいいって。でもそれ神様から言われてないことで、結局やっぱり大きなものを取り組もうとしたんです。でも神様は小さなものからなんです。わずかなものからなんです。それを大きくされる方です。例えば5000人の給食がそうですね。あなたたちからそれで彼らに食べさせてあげなさいとイエス様が言われて、持ってきたのはアンデレでしたっけか。あの少年がね、持ってきた5つのパンと2匹の魚だったわけですよね。それをイエス様は使われて祝福されて、5000人がお腹パンパンになって残すほどであったわけなんです。また預言者エリアがヤモメと息子のところに行きました。その息子のところに、でもう食べるものがなくて 残るものを食べてから死のうと思っていた、それを使って私にパンを作りなさいって言ったんです。なんか人間的に考えたらひどい人だよね。でもその彼女とその息子の信仰を養うために必要だったんですね。それを差し出して、それから壺と亀は尽きることなく油とね、米の、パンの粉のね、暮らすことができたわけなんですね。で、実際に宣教会議の中でスピーカー、あるスピーカーがね、宣教師たちにこう言ったんですよ。皆さんが受けている支援金はお金持ち、つまりパトロンのようなお金持ちの人が出していますかって言ったら、誰一人手を挙げないんですね。これは現実に統計的にもそうなんです。自分が支えられている、また大きなプロジェクト、例えば個人を作っているとかね、大きな金持ちが挙げているっていうのはね、ほとんどゼロです。誰か普通に忠実な支援者がいて、捧げていて、いつの間にか満たされてるんです。イエス様はもう10円20円ぐらいの小さな金額しか捧げなかった貧しいヤモメを見て、一番捧げたとイエス様は言われました。他の1万円札2万円札をその献金箱に入れた、書いてないですよ1万円とかって、今分かりやすい話なんですけどね、パリサイ派とかですね、その宗教指導者の人たちよりも10円20円の方が、1円2円の方で、あれ1円2円なんだね、実際はね、もっと小さな効果で、でも生活にあるものを捧げた、全てを捧げたから。そう言ってイエス様はそのことを喜ばれ、一番捧げたと言われたんですね。でイエス様の生涯そのものが小さなことだったんですよ。この宇宙を作られた神様の独り子ですよ。にもかかわらず、まずは神はヤコブという70人しかいない家族を選ばれて、そしてその小さな弱いものに心を止められて、イスラエルという国を作ってくださったんです。そして貧しいそのイスラエルの家庭、ユダヤ人の家庭の中でイエス様が育ち、ガリラヤ地方という田舎で活動されたんです。確かにたくさんの人が来ましたけれども、イエス様のところに最終的に残ったのは、復活後エルサレムにいた人たちは屋上の間で120人と祈ってたのがね、120人ですよ。使徒の働きの一章に書いてあります。まあ日本の教会はね、小さいからあれなんですけども、アメリカで120人って言ったらちっちゃな教会です、ね、だからイエス様、アメリカの教会の基準からすると失敗した牧師さんですよ。でも世界を全て変えてしまいました、その120人で。このように小さな事柄に忠実なものなんです。でどうしても私たちは人の評価を気にしてしまう戦いの中にいます。しかし私たちが見なければいけないのは主の評価なんですよと、ある宣教師の方がこの先ほど引用した第一コリントの4章をこの引用してくださいました。で先ほど1節2節を読んだんですね。このキリストのしもべであって、この神の奥義の管理人であると。でこの3節から5節までお読みします。しかし私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判定を判決を受けることはどうですか、非常に小さなことです。事実私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明らかにし、心の中の計り事も明らかにされます。その時神から各人に対する称賛が届くのです。いかがですか。人の評価ではなく、それは小さなことであって、私を裁くことは主であって、あと先走った裁きしなきゃいけないと。よくしてしまう、先走っちゃうんですよ。ああこれは私もやっててもダメなんだなって、これやっててもそうなんだなって、自分を責めることもあるし、他の人のことを評価することもあるし、 お互いに評価して今の状況を見て評価する。でも先走っちゃってるの、主が来られるまで。主が来た時に主が一人一人を評価してくださるわけなんですね。ですから忍耐すること、耐え忍ぶこと、最後まで走り抜くことが必要です。でね、よっぽど立ってからってさっき言葉あったんですよ、19節に。さて、よっぽど立ってから。主が遅いって感じないですか？またはその再臨についてでなくてもですね、この今知っていることについて何か目に見える成果が出ていないな、何か主が私に約束してくださったことを、この実現をまだ叶えてくださってなくて遅すぎるんじゃないですかって感じることはないでしょうか。でもハバクク書にこう書いてます、2章3節、もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。神様遅れる方じゃないです。イエス様遅れる方じゃないです。遅れるように見えるけど、必ず時にかなって、そのちょうど良い時に行ってくださるんですね。ですから忍耐してください。じっくりとこらえてください。そして主に言われたことを目に見えなくても行ってください。そうするとたくさんのものを任せようというふうにイエス様が約束してくれています。小さなこと、わずかなことに忠実だったから、たくさんのものを任せよう。奉仕の働きをするときに、その忠実に、小さなことに忠実にいる人に、その人の影響力が後で大きくなっていくんですね。そしてミニストリーが、この自分の勤め、働きがですね、それによって大きくなっていくんですね。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、たくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたの、御心を今はっきりと知ることができ感謝いたします。どうぞ主よ、あなたの、御業をあなたの教会、イエス様の教会であるこの教会を通して、行ってくださいますように、私たちがただただあなたに任されたしもべであることを悟って、そしてあなたに仕えていくこの恵みと喜びを味わい知っていくことができるようにお願いいたします。目に見えない、どうしてって思うこと、あなたに叫んでしまうことが多々ありますけれども、あなたは私を信じなさい、イエスも言われました、私を神を信じなさい、そして私を信じなさいと。私はあなた方のために天に住まいを用意していて、そして私はあなた方のために戻ってくると、イエス様が言われました。主よ、あなたにお会いできるのが楽しみだし、またこの地上においても報いがあることを感謝いたします。私たちの恵みの働きを広げてくださるという報いがあることを感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。